行と感謝と賛美。話、金城重弘。
Thank you. 今日は、特別に健康についてのお話をしてくださいと頼まれました。誰でも健康について興味を持ってますね。今帰仁では、大きなあのモニター、あの郵便局の前でモニターを通してその歩け歩け運動に参加してくださいと推進してます。隣の本部町ではね、歩け歩け足は二人のお医者さんという看板が書いてます。そう、今日は健康とは言っても聖書を中心にして話していきたいと思います。この聖書は世界で最古の書物であり、そして最も正確な書物であります。で、人間を作られた神が神の口から出た言葉であります。ですから、その人間のすべてについて、聖書に書いてあることは最も信頼できるものであるはずです。まあ、世にはいろんな健康法があります。だけど今、健康について科学者たちが一生懸命こうやっておりますが、真の科学とそして聖書は完全に一致します。ところで健康というのはね、WHO 世界、健康保険では、こう定義しています。健康とは単に病気がないというだけではなくて、肉体的に、あるいは知的に、あるいは道徳的に、そして社交的に健全な状態を健康というふうに定義してますね。そう。普通はよく肉体の健康のことしか考えないけれども、本当は人間全体、健康とは何であるかということを考えなければなりません。さて、ヨハネ第一の手紙の一章の29節に、あのヨハネ黙示録を書いたヨハネが、愛する者よ、あなた方の魂がいつも恵まれていると同じく、ところでこのヨハネはね、弟子たちのうちで一番長く生きた、一番若い弟子で一番長く生きた弟子でありました。で、あなた方がすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っているって言うんですね。で、新改訳聖書では、すべてのことにおいて恵まれ、幸いを得、また健康であるようにと祈ると書いてます。で、エレン・ジュ・ホワイトは、魂が健やかであるためには、身体は健康な状態でなければならないと言っています。健康というと、まず食べ物のことをすぐ考えます。何を食べたら長生きするか、健康になるか、若くなるかってことね。で、創世記一章の29節に、聖書の一番初めに、こう書いてあります。一章の29節。神様は、私は全地の表にある種を持つすべての草と、種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これは、あなた方の食物となるであろう。だから、人間の、一番いい食べ物は 人間を作った神様が知っていらっしゃるんですね。あの偉大な有名なソロン王様は、野菜を食べて互いに愛するのは、肥えた牛を食べて互いに憎むのに勝る。箴言の15章の17節、これはね、実に科学的であるということが今分かってきています。ハーバード大学は、肉は発がん性を持っている。で、お肉を食べると、がんになるリスクが 20% から 50% も増加するというんですね。そう。50% も増加する。で、世界のトップの科学者たちは、そのことを言っているんです。皆さんにお渡ししたプリント、後で皆さんご自分で読んでください。私は、肉食に関する科学者の発言といって、もうトップの科学者たちの言葉をここに集めました。ちょっと、ちなみに、日本人の人の肉の消費率、日本人は、まあ、大体肉食でしたね。あ、ごめんなさい、菜食でした。けれども、1947年は、一人当たり1日5グラム食べてたそうですが、2015年には、一人当たり1日100グラム食べるようになった。2015年ですから、今2023年、もっと多くなっていると思います。これは沖縄のこと。かつて沖縄は全国で一番長生きした国でありました、県でありましたね。全国一の肥満大国となっている。そして沖縄県民の健康状況について、今はもうほとんど最低になっているということは、この間の講演会でも指摘されました。で、スタディバイブル、この聖書、ね、自分で聖書を研究するためのこのスタディバイブルというのがありますが、この後ろを見ますとね、この、その最後に年代表というところがあって、これを見るとわかりますが、このアダムから始めてアダム、セツ、エノス、ウンヌンと書いて、ノアの洪水前はだいたい900歳まで生きてたんです。ところが洪水の後肉食するようになってぐっと寿命は縮んでしまったこと。これをね、スタディバイブルから取って松田義光先生がこういうふうなのを作っています。これは皆さんに差し上げていると思いますが、この表を見たら分かりますね。そう。で、これは私が作ったんですが、健康の法則。まあ、道徳理屈十戒というのがあるように、この健康の法則というのもあります。で、これみんなトータルヘルス。これ、健康の要素一つだけじゃなくて、いろんなものが関わっているんです。そう。で、この、よく沖縄の、GI、米国の兵隊たちがね、一生懸命ジョギングしてますね。ジョギングしてます。で、ジョギングやることは、こう、ジョギングするよ。アメリカで、ケネス・クーパーという人が、あまりにも心臓病で倒れて、心臓病で死ぬ人が多いので、ケネス・クーパー博士は、ジョギング、運動しなさい。と言って それが流行っているんです。だけどもね、ケネス・クーパー博士はね、ジョギングをやってて自分自身がちょっと転んでつまずいて、このアンクルなんていうんですか、これを傷つけたんですね。だから彼が言うのに、エレン・ホワイトが言った同じことを言いました。一番安全な運動は歩け運動だと言ったんですね。そう。ね。これをある人はね、ニュースタート。これ全部新鮮な空気、日光、節制、休息、運動、正しい食事、水の使用、神への信頼、これみんな一つ一つものすごい科学でありますが、この英語の文字を取って、頭文字を取ってニュースタートというプログラムがアメリカ、オーストラリアでは非常に流行っています。トータルに人間が本当に肉体的に、知的に、そして道徳的に、社交的に健全な健康を作ろうと思うならば、これみんなトータルな、これみんな一つも欠けてはならない、トータルヘルスですね。そう、ミニストリーオフヒーリングという本がありますか。ここから取られたものです。新鮮な空気、日光、節制、休養、正しい食事、水の使用、そして神の力に頼ること、これが真の両方であると書いています。久保有正先生の書いたレムナントという雑誌が最近届きましたけれども、その中にね、やれ、熱が出たとき、ね、これを収めるのには、人間の体温をね、あえて42度ぐらいまで高めて、そしてウイルスを殺すということを言っているんです。そう、これ、フィーバートリートメントと言いますが、そう。で、そう。この水の使用、水中療法、これも、もう素晴らしい威力を発揮する療法であります。もちろん法則でもありますがね。そう。で、この中にエレン・ホワイトが、感謝と賛美の精神ほど心身の健康を増進するものは他にないと言っていらっしゃる。感謝と賛美の精神ほど心と体のその健康を増進するものは他にないと、非常に意味深長なことを言っていらっしゃるんですね。だから今では心身医学とか精神身体医学という言葉も出ています。使われています。そう、だからただ歩け運動すれば、まあ歩かないよりはいいですよ。アメリカ人はね、肉食しながら歩け運動がコレステロールを減らすからといって一生懸命助言しますけれども、そのコレステロールを人間の体に入れる食べ物をやめて、肉食をやめて、植物にはコレステロールというのがない。だからそれをやめてジョギングするならば、もっともっと効果があるはずです。そう。で、これは完全な健康は完全な循環にかかっていると、エレン・ホワイトという人が言ってます。完全な健康は完全な循環にかかっている。血液の循環、 良い純潔な血、この純潔な良い血はやれ日光やら新鮮な空気やら食べ物ねから作られます。これが循環してないとまた健康にならないんですね。そう、これはゆっくり皆さんね、いろんな健康に関する記事を情報を得るときにこれに合わせて考えてみてください。で、今日は賛美と感謝と健康について学んでみたいと思うんですね。偉大なソロモンが箴言の17章の22節に、聖書にはね、これが健康の本じゃないんですけれどもね、健康についてかなりたくさんのことが書いてあります。で、栄養学者、科学者たちは、それが科学的であるということをどんどん今証明しているんですね。はい。心の楽しみは良い薬である。魂の憂いは骨を枯らす。これ、誠に科学的ですね。そう。心の楽しみ。これは本当に我々を健康にします。で、ここに魂の憂いは、この魂の憂い、憂慮ですね。陰気な心を持つこと。あるいはこれは神教学では、霊が沈むことは、骨を枯らすと書いてます。骨を枯らすというのは、人間全体を、このことを意味してるんですね。失望したり、悩んだり、そして人間関係でいろんなことがあると、その人自身が傷つくばかりでなくて、また他人のもの骨も枯らす。他人の。これはよく覚えていないといけないですね。もう本当にね、もう失望したとき、がっかりしたとき、もう自分自身、本当に骨が枯れるような、電気がね、消耗するような経験したことがあると思います。電気が急激に消耗する。その人を見たら、また他の人もね、もう、その人の骨を枯らす。伝染するんですね。そう。感謝と賛美の精神ほど心身の健康を増進するものは他にないということを、これぜひ覚えていましょう。ミニストリーフヒーリングの私の愛読書ですが、218ページ。精神と肉体の間には非常に密接な関係がある。一つが侵されると他もそれに伴う。精神状態が健康に及ぼす影響は多くの人が認識している人よりもはるかに大きいのである。人間が苦しむ病気の多くは心の精進によるものである。いろんなもう病気がありますが、ほとんどの病気の原因は心の精進だと言うんです。だから医者はそのことを知った上で治療しなくちゃいけないですね。悲嘆、憂慮、ね。明日のことを思い患ってばっかりいる。自分は仕事がない、どうしたらいいだろうか。もう憂慮、不満。自分の環境に、その置かれた状況に 自分に与えられた才能に不満ばっかり持つ。ね、食べ物おいしくない、ね、不満、悔恨、悔やんでばっかりいる。自責、自分が したその失敗にもう自分を責めていること。不信、こうしたものが一切勢力を破壊し、体の電力を消耗させ、衰弱と死を招くようになる。病気は想像から起こることがあり、想像によって非常に悪化する場合、非常に悪化する場合がしばしばある。だからあまり私身体検査に行かない。調べて何かあると言われたら、ああ自分はがんになるのかなって言って、思い煩うか、ね、想像によって非常に悪化する場合がしばしばある。自分は健康であると思いさえすれば健康でいられるのに、一生病身でいる人が多い。ロマリンダにフィジカルフィットネスの権威であるダクター・チャールズ・トーマスという人がいましたけれども、その人はロマリンダ公衆衛生で教えていたばかりでなくて、自分のフィジカルフィットネスのクリニックを持っていらっしゃった。で、患者を預かっていましたけれども、毎日その一人一人こう挨拶に行くんです。そしたらね、ダクター・トーマスはね、一人一人に、ああ今日は元気そうだね、元気そうだ、血色がいいよとか言ってね、そんなポジティブなことを言うんです。あ、青白がね、あんた大変でしょとか言わない。あ、元気そうだねとポジティブな言葉を発するんですね。想像、自分は病気だ、あ、病気になる。これは南洋諸島で実際にあったことです。あなたは何年何月何日に病気になるよという、このなんて占い師から言われるとね、そう思い込んで、何年何月何日が近づいた、もう自分の死が近づいてる、あ、今日はその日だ、死んでいく。本当にそういうことがなぜ起こるのかということ、科学者たちは研究したんです。想像が、思い込むことがその肉体に非常に影響するということが分かってきたんです。全然想像から起こった病気のために死んでいくものがたくさんいるというんです。ところが、そのネガティブな考え方とポジティブな心の持ち方、勇気、信仰、希望、同情、愛は健康を増進し、命を伸ばすと書いてあります。満足、満足。これはソロモンも教えました。使徒パウロも、すべての環境に足ることを、すべての環境に、すべてのことを処する秘訣を私は知っている。共にも、貧乏の時にも、満足ですね。徳川家康、徳川家の家紋。我、ただ、たるを知る。人を羨まない。嫉妬しない。与えられた才能で、与えられた資源で、与えられた環境で満足する。感謝する。賛美する。そう。快活な精神は肉体を健康にし、精神を強める。これは、病院のお医者さんたちがこのことを徹底的に知るべきだと思いますね。教育の234ページ。肉体が精神に及ぼす影響は、もちろん 精神が肉体に及ぼす影響も強調されなければならない。知的な活動によって促される頭脳の、面白いね、電力と書いてあります。私はあそこに置いてあるあのアンカー68号にね、体の中の電力ということについて記事を書きました。知的な活動によって促される頭脳の電力は身体の全部に影響を与え、病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける。その抵抗力が弱った時にやれウイルスに攻撃される。そう、抵抗力、免疫力をいつも生活習慣を正して高めていくということが大事であります。バイ菌やウイルスはいつでもいる。そう、健康を保つのに、回復するにも意志力と国旗が大切である。意志力、これ修法に書いたと思いますが、意志力というのは選ぶ力、決断する力、ね、意志力。キリストの道にすべては意志の奉仕、この人、神様が与えた意志力をどう使うかということにすべてのことがかかっていると書いてますね。だからやるべきことは、ね、何が正しいか何が悪いか識別して正しい歩くということはいいことだと分かれば、難儀だなと思わないでね、実際にやる決断力、選んでやることですね。こう、すなわち怒りや不満や利己心や不純な心は健康を低下させるばかりでなく破滅的な影響さえ与え、これに反して快活、無我、感謝の心には命を与える驚くべき力があるということを明らかにしなければならないというんです。サンライズでこのドクター・シャーフェンバーグの YouTube をアップしています。短いですからぜひ見てください。このドクター・アメージング・ファクツのドクター・バッチェラーとのインタビューが書いています。このダグ・バチェラーという人は100万長者の息子であったんですね。そして麻薬にのめり込んで洞窟に住んでいたら、そこに聖書を見出して、聖書を読んで悔い改めて、そしてセブンス・デイ・アドベンチストが聖書的な教えをしている教会だと言って素晴らしい伝道の働きをしていらっしゃる。インタビューしてるんです。ドクター・シャーフェンバーグというのは、私が1960年代、ローマリンダの公衆衛生部で勉強したとき、一番実際的な知識を与えてくれた人です。100歳。で、あのインタビューで見て、僕はびっくりしました。あら、ドクター・シャーフェンバーグ今でも生きてるんだと。そしてピンピンなんです、今でも。まあ100歳105歳106歳長く生きる人はいるけどもね、もうベッドに寝たきりという人が非常に多い。これは社会、大きな社会問題です。生きてる限りはピンピン生きるということが大事です、ね、でこの長寿の7つの鍵とね、言ってますから、これ、詳しく、ぜひ皆さん見てください。この人のね、一つの非常にユーモアに富んでる。 言うもあねた。賛美と感謝の心、これが健康の秘訣だということを我々も教えられました。で、この人はね、羽地に住んでおられた島袋三好さんです。この人は北部老人会の会長をしてらっしゃったので、私に健康講話を頼んできたので、行きました。で、健康のお話をしました。そしてね、最後に皆さんにね、私が話したことをみんな忘れてもいいから、二つだけ覚えてください。いや、覚えるだけではなくて、実際にね、一週間実行してみてください。絶対死にはしないから、実行してみてください。何だと思いますか？やってみてください。それは、間食一切しない。この人はね、島袋さんは行政相談員、民生委員だったからね、家家を訪問して、いろんな人々の悩み事を聞いて相談する。そう。で、この人がね、私言ったことを実行して、一週間後に電話が来たんです。先生、本当にね、言われたことを試しにやってみたらね、空腹が本当に幸福であるというか、空腹の幸福さを体験しましたと言ったんです。このお年寄り訪ねて行くとね、沖縄ではもう親切だからね、はい、かめえかめえ、これ食べてください、はい、これ食べて、もういろんなもの、行くところどころで出されますね。そう。それはやめてくださいと言ったわけです。そしたら、やめた。そしたら、お腹が空いたな、食べたいな、あんだぎー食べたいなと思うときにはね、水飲みなさいと言った。そのこと、二つ実行したらね、空腹の幸福さを体験しましたと。電話が来たんです。ね、85歳まで、この、なんていうの、ゲートボール、あれはやらないで、彼はバナナやみかんやシャカトウなどを栽培するために山のふもとに自転車で行きました。そう。そして、92歳で私は別れましたけれども、後で聞いたら101歳で息を引き取られたということを聞きました。この人は、法務省からね、表彰された人でもあります。内閣総理大臣佐藤栄作さんからも表彰された方でした。学歴はなかったですよ。自分で六法全書を勉強してた人です。はい、この人は有名な人です。105歳まで生きられた日野原博士、ね、日野原茂明先生ですか。そう。で、この人は、そうね、この長く話せませんけども、小食、2番目に植物油を取る。ね、階段は一足飛び。そして、早歩き。歩け歩け運動がいいと言ってもね、距離ではないそうですよ。活発に歩くこと。これがエレン・G・ホワイト。活発に歩く。スピード。ですね、だけど若い時の皆さん、年老いた方はね、無理しないでくださいよ、ね、無理しないで少しずつ距離を伸ばしていくということが大事です。いつも笑顔、スマイル、そして首を回すこと、 まあ、息を吐き切る深呼吸です。エレン・ホワイトが言ってますね。そう、集中する習慣、そして洋服は自分で購入する、体重体温血圧を測る、そして若い人と接触する。まあ、この人は駐日アメリカ合衆国大使に表彰されました。この人です。以前は成人病という言葉を使ってました。60、70、80と、ね、病気になってくる成人病、いや成人病は違う、生活習慣病というべきだと言って政府に提案して、生活習慣病という言葉を使われるようになったんです。で、この人は私のいとこのおばあちゃん、気丈家からこちらに連れてきて、老後はここで過ごさせたんですね。この人106歳まで生きた。そしてこの人はね、非常にもう小さいというからもう本当に苦労してきたんです。波乱万丈。3歳の時に親に捨てられた。で、泣いてばっかり生活をしていたそうです。ところがね、大人になって本土に行って、そして就職してる時に、有名な、なんていうんですか、ゴルファー、沖縄の宮里、なんて言いましたかね。宮里愛のね、おばあちゃんはクリスチャンだったんです。その宮里愛のおばあちゃんから教えられて、クリスチャンになったんですね。そしたら聖書が非常に好きになってね、聖書の言葉をよく覚えること、もう最後の最後まで聖書を頭のそばに置いて聖句を繰り返し繰り返し覚えるという習慣になっていたんです。そう、子供が好きでね、土が好きで人が好きで、で、この人のね、毎日日記を書いてる。で、後で分かったんですが、その日記を私たち今でも持ってます。日記を見ると、この一番最後に何という言葉が書いてるかというと、今日一日無事であったことを、神様のお守りを感謝いたします。そしていろいろあったことを一番最後に、今日一日も守られたことを感謝します。感謝、感謝と賛美ほど心身の健康を増進するものは他にないでしたね。そう。そう。106歳まで生きました。で、これは私の義理の母です。塚山澄。風邪ひいて、急遽病院に行って、病院でね、食事するとき、食事喉に詰まらせて息が止まった。それで大城智子さんがね、死んだらねすぐ銀行に行きなさいと言われたので、死んだらすぐ銀行をまず行ってみた。で、通帳見たら貯金が98円、ね、98歳に98円の貯金を残して死んでいったんです。そう、この喜びとか、それから感謝の気持ちはどこから来るかというと、使徒パウロはガラタヤ5章の22節、これは御霊すなわち聖霊の御であるという、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、9つある。これ、皆、我々の健康を増進する要因であるんです。 一番最後自制になってますね。自分を制する。イエス様は33歳で十字架にで死なれた。アレキサンダー大王も33歳で死んだ。イエス様は最後の最後まで超人間的な苦しみの中で自制を失わなかった。アレキサンダー大王は酒2升だったかな。一回でもうがっかりしてたからね、飲んで、そして33歳で死んでいった。自制をもう大事な法則ですね。で、イエスは聖霊によって喜びあふれてうんぬんと言われたと書いてます。聖霊の御喜び感謝、そう、使徒行伝13章の52節、弟子たちはますます喜びと聖霊とに満たされていた。だから聖霊と喜び、あるいは感謝、賛美、密接な関係があるということですね。ローマ書14章の17節、神の国は飲食ではなく、義と平和と聖霊における喜びと書いてあります。神様の聖なる霊が信じる者に与えられると、心身ともに健康にするはずです。と書いてある。ローマ書15章の13節、どうか望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださる。聖霊が希望を与え、そして喜びと平安を与える。それどこから来るかというと、エペソ人の手紙を見ると、信じる者に神の霊が与えられると書いてある。これ私たちが持っていると、どんな薬よりも効果があるということですね。テサロニケ第一の手紙1章の6節、あなた方は多くの患難の中で、もう患難苦しみはクリスチャンであっても避けられない、だけれども聖霊による喜びを持つことができると言うんですね。黙示録7章に、これ、アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、勢いが、よよ限りなく、我らの神にあるようにと、本当に、神の子、イエス様を信じる者は、滅びないで、永遠の命が与えられると、ヨハネ3章の16節にありますね。で、救われた者は永遠にわたって神様に感謝を捧げるんです。そして、神の国ではもう私は病気だという人はいないんですね。そう。真理の言葉を聞き、そして救いの福音を聞き、それを信じたならば、聖霊が与えられる。聖霊の奨励、奨印。その聖霊が私たちに感謝と賛美を与えるんですね。コリント第一の手紙の6章の19節から20節。キリストを最も迫害したサンヒドリの最も若い そのサウルという人でした。クリスチャンになってからパウロに名前が変えられました。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではない。そう、皆さん、我々はね、自分自身のものではないんです。神様のものです。神様がお作りになった、そしてイエス・キリストの血という代価を持って買い取られたものです。あなた方は代価を持って買い取られた。この代価というのは、万物を作られたイエス・キリスト。普通ね、イエス・キリストと聞くと、もう、ベツレヘムで生まれた、馬小屋で生まれたキリスト、そして十字架につけられたキリストというふうなイメージがありますが、実は、あのイエス・キリストは万物を作られた創造主であられたんです。作り主、その方が罪に陥った堕落した人間をご自身の血を流して罪を許し買い取った。どれほどの値段？計り知れない創造主の命だから、一人一人どれくらいの価値があるかというと、創造主イエス・キリストほどの価値があるんです。だから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様にあって、御子によって、御子のために、キリストのために作られた我々は、キリストのために生きる。そのイエス・キリストのその救いの物語を聞くと、もうあのサマリアの女のように、本当にもうね、何人も夫を変えて夫を変えていたあのサマリアの女、もうイエス・キリストに出会ってからもう彼女の心からね、喜びの泉が湧き溢れていた。もうそれを人々に、たくさんの人々に伝える特権を彼女は得ました。さて、最後に、この皆さんに与えたプリント。これね、人生の宝箱というの。宝箱。これは、誰でも長生きしたい。けれども、長生きが脳ではないんです。長生き。まあ、長生きさせてもらうことは本当にありがたいことですが、もう、なんていうんですかね。頭も認知になって、認知症になって、もうずっと寝たきりで、100歳、200歳、300歳生きても意味がないですね。この宝、この箱というのは、その長さと幅と深さがないと箱というのができませんね。だから、ただ長生きだけでは本当の健康とは言えない。なんて言ったらいいかな。長生き、幅生き、深さ生き。これで人生の宝箱を得ることができるんです。その宝箱に、この、やれ、愛、喜び、平安、そして 乳和、自制、ね、慈愛、感謝、こういう宝石、満足、こういう宝石を集めて、この品性の宝だけが永遠の御国に持っていけるものだと言われています。このハスという花はね、ドロドロとした池にこんな綺麗なハスの花が咲くんですね。どんなに私たちの今までの生き方、そしてもうただ過ちを犯し、失敗し、罪を犯しても、もし神の御子イエス・キリスト、創造主であり、作り主であり、それから贖い主であられる方につながるならば、私たちはどんな罪でも許されて、実はね、この罪というものが、自責の念が、我々の肉体、我々の心のこの健康をこう害しているんです。だからイエス様が多くの人を癒されたとき、あなたの罪は許されたと言われたとき、罪許されたらみんな癒されて健康になってた。だから罪と罪の許しを神からいただくと健康になるんですね。そう。まあ、最初にね、恵みの光は我が行き悩む闇路を照らしせり、神は愛なり、我らも愛せん愛なる神よ。この歌で、都の離れ島、伊良部島というのがありますが、そこで塚山茂先生が1ヶ月の講演会をやった、公民館で。で、嘉手納松さんという人はね、この人に講演会があるということを誰も知らせなかった。そして終わり頃になって、松さん、とってもいいお話があるよ、講演があるよと言われて、行ってみないと誘われて行こうと思った。自分は肥満、関節炎、歩くのも容易ではない。松さんは第二次世界大戦で有能な男の子を二人失った。夫は豪農、財産持ち、そして天皇に伊良部島の、その馬を献上したほどの有名な人だったんです。で、ご主人は寝たっきり、自分は関節炎。どうにかいい話というもんだから、石垣を伝って、こう伝って、こうやって公民館に行ったらね、みんな賛美歌を歌ってるんです。今までは、どうして自分の家族だけにこんな災いが起こるんだろう。ユタに行ったら先祖様のたたりだ。毎日ユタが良い。畑売ってもユタが良い。そしたら、この公民館でね、神は愛なり、我らも愛せん、愛なる神よってみんな売ってる、歌ってるじゃない。そしたらね、もう目から涙が滝のごとく流れてきた。神は愛なる神様。悪いことしたらたたり、災いを与える、そんな方ではない。だから、もう講演会終わってから、牧師に、私のうちで、聖書研究お願いできませんかって頼んだ。 毎週聖書研究をやることになった。この人ね、バプテスマを受けてクリスチャンになった。そしたら海から上がってきた時、この萌え萌えというのかな、あのもうあんまり嬉しくてね、こうやって感謝と賛美でね、飛び上がろうと思う、飛び上がれない、肥満だからね、嬉しくて、そしているうちに聖書研究しているうちに、どんな生き方をすべきかということが分かって、口から入るもの、出すもの、手、足の使い方、頭の使い方、健康的に生きたら関節炎が治ったんです。私が八重岳にいた時に会いに来てくれました。すっかり健康になってました。主イエスを信ぜよ、そうすれば救われると聖書に書いてます。最後の賛美歌、何番かな、はい、虹の207番ですね。はい、立って歌いましょうか。 天のお父様、あなただけが私たちの万物の作り主であり、あなただけが私たち罪に陥った堕落した者を救うお方であります。あなたの慈愛に触れ、そして計り知れない尊いものとして見てくださり、そして本当に永遠の幸福に導こうとしていらっしゃるあなたに、今私たちを捧げたいと思います。願わくは天からの平安と喜び希望を一人一人に与えてください。そしてどんな悪魔から投げかけられるネガティブな心の持ち方に抵抗して打ち勝つことができますように、感謝して賛美して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。